お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから御箇所の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は御箇所1章3節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書御箇所の学びをしていますが、主は裁きのうちに降りてこられます。御箇所1章の3節、見よ、主は御住まいを出、降りてきて地の高いところを踏まれる。この言葉は美しさの極みです。とは言っても多くの意味で恐ろしいものでもあります。ここには地の高いところを踏まれると書かれていますが、高いところというのは偶像礼拝の場所でした。偶像は丘や山の上の木立の中に据えられていました。またこの時代には町も高いところに建てられていました。サマリアもエルサレムも両方とも山の上に建てられていたのです。主イエスは山の上にある町は隠れることはできないことに言及されました。そして町はその周りの地域に対してとても大きな影響力を持っていたのです。その町に政府が置かれているときには、直接その周りの地域に大きな影響を与えるだけでなく、しばしば世界中にも影響を与えます。過去にも現在にも大きな町の多くが世界中に影響を与えてきました。また同時に町は大きな罪の中心です。これらのような理由から神様は裁きのうちに降りてこられ、地の高いところを踏まれるのです。御箇所一章の四節、山々は主の足元に溶け去り、谷谷は裂ける。ちょうど火の前の炉のように、坂に注がれた水のように。山々は主の足元に溶け去り、谷谷は裂けると書かれています。これは確かに火山活動と地震の描写です。聖書の中で、詩式からハバクク書にかけて同じ言葉が使われていることがわかります。例えば詩編18編の7節から10節には次のように書かれています。すると地は揺るぎ動いた、また山々のもといも震え揺れた。主がお怒りになったのだ。煙は鼻から立ち上り、その口から出る火はむさぼり食い、炭火は主から燃え上がった。主は天を押し曲げて降りてこられた。暗闇をその足の下にして。主はケルブに乗って飛び、風の翼に乗って飛びかけられた。これは大いに比喩的ではありますが、何が起こったかを恐ろしいほどの現実的で正確な描写で表しています。一体何が、あるいは誰が天候と自然の力を支配しているのでしょうか。 自然と地震と火山と天候を支配しておられるのは全能の神様なのです。聖なる正義の神様こそが国々を裁かれ、人々を裁かれるのであり、これらのことは私たち人間に対する神様からの警告です。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はいつでも1930年代の大恐慌と中西部での砂嵐は神様からのアメリカに対する警告であったと感じてきました。でもアメリカは神様に耳を傾けなかったのです。その後私たちは第二次世界大戦に突入しました。私はトルコのこと、特に西海岸沿いと一時期まさにローマ帝国の活力であったエペソやペルガモのような大きな町の荒廃のことを考えます。今それらの町々は廃墟の中に横たわっています。なぜ今日そこには小さな町があるだけで大勢の人々が住んではいないのでしょうか。まあそこは地震の多発地域だからと言われるかもしれません。確かにそうです。人間がいつでも地震の多発地域に群がるのは興味深いことです。カリフォルニア州もそうです。私は何百万人という人々がここに移ってくるのを見てきました。ローマ帝国の最大の人口が現在のトルコにいましたが、そこで何が起こったかを見てください。歴史家たちは地震が町々を破壊し、人々を避難させたと言っています。お分かりのように、それは神様の裁きだったのです。神様はここでご自分の裁きについて明らかにされます。ミカ書一章の五節。これは皆、ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだ。ヤコブの背きの罪は何か？サマリアではないか？ユダの高きところは何か？エルサレムではないか？ここには、ヤコブの背きの罪のため、イスラエルの家の罪のためだと書かれています。ご覧のように、ミカはイスラエルのサマリアとユダ、あるいはヤコブのエルサレムという両方の王国とその首都に対して語っています。ヤコブの背きの罪は何かと書かれていますが、誰がヤコブの背きの罪に対して責任があるのでしょうか。その答えはここにあるように、サマリアではないか。ユダの高きところは何か、エルサレムではないかです。預言者は首都であるエルサレムとサマリアに背きの罪の責任を問います。エルサレムは彼らが神様を礼拝すべき場所でした。彼らはそこで本当に神様を礼拝していたのでしょうか。確かに彼らは表向きは宮に行っていました。でも彼らは同時に偶像礼拝とあまりにもひどい形で不道徳が行われていた高きところにも行っていたのです。神様はこれらのことのためにご自分がこの二つの大きな町を裁くと言われます。なぜならこの二つの町はイスラエルとユダの国にとても悪い影響を及ぼしたからです。アメリカ合衆国についてマギー博士は次のように述べています。このことはアメリカ合衆国に適用できると私は信じています。なぜなら私たちの政府の哲学は間違っているからです。これまで見たように間違っているのは政府の形式ではありません。この政府の先頭に立っている人たちが間違っているのです。神様を信じない一人の独裁者がいるのと、全員が神様を信じない上院と下院があるのと、どれほどの違いがあるのか私にはわかりません。 私たちの国の建国者たちは政府を三つの部門に分けて形成しました。なんなら彼らは英国にいた時にあの英国王キング・ジョージによって苦い経験をしていたからです。彼らは人間を信頼することはできないということを知っていました。政府の三つの部門はお互いにお互いを見張ることができるというのが彼らの理論でした。しかし残念ながら現代では三つすべてが監視を必要としています。なぜならどんな政府でも正しく機能するためには正しい人々がいなければならないからです。ミカの時代の問題はサマリアとエルサレムが堕落し、神様がこれからその二つの町を裁こうとしておられることでした。私の個人的な意見ですが、アメリカは逸脱してしまったと思います。アメリカ合衆国は次の二つのうちのどちらか一つの理由によって終わりの時代の予言の中には現れていません。その二つとは、国としてアメリカが消滅してしまうのか、あるいは世界権力の座から外れてしまうのかのどちらかです。私たちは第二次世界大戦の後、世界を導く素晴らしいチャンスを持っていました。しかしその後、私たちは世界に何を提供したのでしょうか。ロック音楽、ヒッピー、新しい道徳と呼ばれるもの、快楽に対する愛、そして富に対する愛です。そして今日、アメリカ合衆国は下り坂です。このようなことは私にとって痛ましいことです。なぜなら私は自分の国を愛しているからです。そして私は神様を信じない一団の人々が優勢になり、私が確かに神様のもとにとても明確な目的があって創設されたと信じているこの国をダメにするのを見たくはありません。ミカが支持しているのは神様のもとにある政府です。お分かりの通り、これが神様の政府の哲学なのです。ここまでのマギー博士のコメントは、1980年代になされたものであることを思い出してください。それからさらに20年以上も経って、アメリカはさらに道徳的な堕落の一途をたどっていると思います。さて、最初の顕著なメッセージにやってきました。これは一番長いものです。6節から16節まで、この章の残り全部を貫いています。これは終わりの日にやってくる大きな破滅のミニチュア版です。ミカ書の4章に行くと、終わりの日の裁きという主題に戻りますが、ここミカ書の1章では、アッシリアがサマリアを滅ぼすという地域的な裁きです。サマリアは昔は素敵な町でした。大きな影響力と文化を備えた町でした。またこの町は偉大な約束の町でしたが、今日は塵と灰の中に横たわっています。ミカ書1章の6節。私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とする。私はその石を谷に投げ入れ、そのもといを暴く。私はサマリアを野原の廃墟とし、ブドウを植える畑とすると書かれています。今日サマリアはその通りになっています。確かにサマリアの一区画の廃墟の中にアラブ人たちによって植えられた小さなブドウ畑があります。 他の場所にも果樹園が廃墟の中に植えられていたり、いろいろな種類の木がここかしこに植えられているのを見ることができます。私はその石を谷に投げ入れと書かれています。サマリアの一番高いところから険しい土手を見下ろしますと、そこには何があると思われるでしょうか。そこには石切り場から切り出され、以前には建物に使われていたあらゆる種類の柱や石があるのです。それらのものは町が滅んだ時に谷の中へ転がされ落とされました。私はその石を谷に投げ入れという言葉のこれ以上に文字通りの成就は考えつきません。またここにはその元井を暴くと書かれていますが、今そこにはアハブとイゼベルの時代にあった建物の元井があります。またその後、ローマ人たちによって建てられた後の建物の元井もあります。元井の数々は、そこに素晴らしい町があったことを明らかにしていますが、神様はそのすべてを裁き、破壊されました。御箇所一章の七節。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれ、その儲けは皆火で焼かれる。私はそのすべての偶像を荒廃させる。それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに帰る。そのすべての刻んだ像は打ち砕かれと書かれています。ここで言及されている高きところには偶像が安置され、最も堕落した礼拝が行われていたことを思い出してください。例えばモレク礼拝では、偶像が真っ赤に焼けた腕に子供たちが実際に生贄として捧げられました。それは何という恐ろしい光景だったことでしょうか。そして偶像礼拝と一つになって、最もひどい形で不道徳が行われていました。言い換えれば、この時代は、宗教と違法のセックスがほとんど同じものだったのです。今日サタン礼拝とオカルトから発生して同じことが広まっています。またここにはその儲けは皆火で焼かれると書かれています。ここには儲けと書かれていますが、この言葉には報酬という意味もあります。報酬という言葉はとても興味深いものです。これは異教の神殿に捧げられた高価な器を指しています。イゼベルの宮殿の廃墟の中で、考古学者たちがこれまでかなりの数の小ぶりの象牙の入れ物を見つけています。それらは明らかに香水や少し大きいものはワインを入れるために使われたものでした。それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに帰ると書かれています。これらの偶像崇拝の儀式の中心にあったのはセックスでした。例えばコリントでは、アテネの丘、アクロポリスの丘の上でのアフロディテの礼拝には、そこに千人の巫女がいたことが今日知られています。そして彼女たちは売春婦以外の何者でもありませんでした。ですからそこではセックスは宗教の一部でした。男性はその礼拝の場所に入っていくときにはお金を払わなければなりませんでした。神殿の中であっても、その外であっても、そのような場所は売春宿でした。これらすべての不道徳は宗教という名のもとに行われていたのです。それはフェニキア人の中でもそうでした。ペリシテ人の中でもそうでした。そしてイスラエルは彼らの宗教を取り入れてしまったのです。現代の考え方がそのような見解に戻っていっているのは なかなか興味深いことです。いわゆる新しい道徳と呼ばれるものは、モレクやバールの礼拝や古代のその他異教の宗教と同じほどに古くからあるものなのです。これは宗教はこの世界の祝福となってこなかったと私が主張する理由の一つです。もし宗教がどんなことをしたかを見たいのなら、インドに行ってみてください。そこでは宗教が素晴らしい人々を哀れな状況に縛り付けてきました。人々は完全に貧乏になり、宗教の足かせに縛られています。もちろんキリスト教は宗教ではありません。キリスト教は人格なるお方です。主イエスは次のように言われたときにそのことを明らかにしています。ヨハネ8章の36節。ですからもし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。主はあなたを罪深さから解放することがおできになります。また主はあなたを宗教の束縛から解放してくださることもできるのです。この節の最後の部分には、それらは遊女の儲けで集められたのだから、遊女の儲けに帰ると書かれています。儲けはすぐに元に戻り、もう一度罪のために使われると言っているのです。サマリアの廃墟から見つかった当時の器は、明らかにローマ時代にもう一度使われました。そしてこの町を再建したのはヘロデでした。彼は町の場所が気に入っていました。そこは住むのには素敵な場所でしたが、結局この場所も破壊され、今日は廃墟の中です。神様の裁きの原因は、異教の礼拝が主要な罪でした。異教の礼拝は、罪のパレードの一番先頭を行くものです。でもミカは、これから他の罪にも言及していきます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は主は降りて来られるというテーマで御箇所一章三節から七節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。